もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは、お願いします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
一番上の子供のことで、
はい
はい、相談したいんですけれども。
何が起きてますか。
今高校3年生なんですけれども、
はい、
高校入って時期にちょっといじめからかいみたいなことで、
はい、
それが理由で死にたいとか学校を辞めたいっていうのが、ちょこちょこありまして、
はい、
それのことでちょっと。
失礼ですけど、あなた様おいくつですか。
あ、45歳です。
45歳。
はい。
旦那さんは
46歳です46歳。
で、お子さんはこの高3の子が
一番上で、
一番上ですね。
はい、
はい、あとは
次が高1に1人、
はい、
中1に1人います。
3人。
はい、
高3のこの方は男の子、女の子。
あ、男です。
男の子。
はい、
あとはどうですか。
あとは男女です。
男女ですね。
はい
はいはい。ということで、じゃあお兄ちゃんなわけですね。
そうですね。
お兄ちゃんが、はい、この高校に入ってからこういう問題が起き始めたんですか。
そうです、
うん、
そうですね。いじめは高校に入ってからで、う
ん、はい、
小学校1年生の時に、
はい、
あのアスペルガー症候群っていうのを診断されまして、
はい、
小学校5年生の頃には、
はい、
不登校になったこともあるんですけど、
はい、
特にいじめとかはなかったんですよ。
うん、
毎年1回ぐらい我慢しきれなくなって死にたいって言われた時にちょっとこっちもいたたまれなくなってしまって、あの学校の方にはいじめの方はちょっと対応していただいて、
はい、
落ち着いたんですけれども、今後ねこういうことが起こるのも怖いのと、これからの生活について、
うん、
はい、あの相談お願いしたくて電話したんですけど、
はいはい、あのいじめは高1から始まりました。
あ、そうです。はい、
どんなことが具体的に起きてたかってのをお母さんは聞いてますか。
小学校の同級生の子がクラスにいまして、
は
い、小学校のことを言いふらしたり、
うん、
ちょっとおっちょこちょいな面があるので、
はい、
ちょっとおかしな行動をしたときに、
はい、
数人グループで聞こえるようにからかったり、
はい、
こう笑いに変えてずっとなんでしょうね、からかってるっていうのの繰り返しで、
はい、
一人ぼっちにされるっていうような。
はい、
はい、
これ辛いですね。あの、
はい、
部活とかは入ってないんですか。
部活やってました。
はい、
はい、
あ、やってました。運動系ですか、はい、文化系ですか。
運動系です。
運動系。そっちでは、はい、例えば友達というかね、からかうようなじゃない友達はいなかったのかな。
ちょっと人数が少ない部活だったので、
横
のつながりが濃いまではちょっといかなくて、でも部活が大好きだったので、
はい、
部活をやるために学校に行くっていうのを2年半こう頑張ってきたんですね。
お兄ちゃんはそれで今どうなんですか。今後進学する予定、今高3ですもんね。
あ、はい、今進学する予定で、
うん、
その学校側の対応で、
はい、
なんとなく丸く収まりまして、
はい、
このまま行けば卒業できるかなっていう感じにはなりました。
うん、で勉強の方今頑張ってるんですか。
勉強の方まではちょっと頑張りきれないんですけど、学校に行くっていうのと、
はい、
死にたいはないけれども、ちょっと生きている意味がないみたいなところはまだちょっとありまして。
お父さんなんておっしゃってんですか。
高校生活の中で、
はい、
こういうことが今回が3回目なんですけど、1回目と2回目は関わってもらったんですけど、なんでしょう、アドバイスとかが息子に合わなくて逆の方向に行っちゃったので、ちょっと今回は父には相談しないでっていう子どもの意思を尊重して、
うん、
外部の顧問の先生とか、
はい、
そういう他の男の方にちょっとお願いして話したりしました。
お父さんだとあれなのかな、根性で乗り切れとか言っちゃうのかな。
そうです、お前が悪いんだっていう そういうふうに相手に思わせた、お前が悪いからお前が変わった方がいいっていうようなことで、結局マイナスなイメージの中で生活してると、俺はみんなにからかわれて笑われなきゃいけない存在なんだっていうふうに虐げていれば、こうみんなの笑いを耐えられるみたいなのを1年以上ちょっと続けてしまって、なんかあんまり精神衛生上良くないなと思って、
じゃあ今回は3回目は旦那さん外れてもらって、はい、で顧問の先生って部活の先生のことですか？
あ、そうですね、はい、
に相談して
もらって、
で部活の先生ってのは普段から仲いいんですか？
仲がいいまではいかないんですけど、息子も絶大な信頼をしているので、
はいはい、
あのやっと正直に自分の気持ちを話せる相手というか、巡り合えた感じで話聞いてもらって、
はい、
その対応も本人はそのいじめるグループに指導するのは絶対に嫌だって言ってたんですけど、
はい、
先生がやってくれるなら任せてもいいよみたいなことまでこう柔らかくなったので、それで直接指導していただいて、
で先生がそのいじめてる子たちに何かこう対応したわけですね。
はい、
で
それで、はい、うまくいった感じですね。
いったと。
はい、
で今お母さんの、まあ、これもお子さんね、ということで、起きて今語っていただいたことはつまり全部過去のことになったわけですね。
そうですね、はい、はい、おかげさまで、はい、
ただ、まあ、これからまた高校卒業しても次の生活がありますし、
はいはい、
お母さんとしてはうちの子ちょっと弱いなという部分があるわけですか？
そうですね、息子に対して母親としてこれからどういうサポートをしてあげられるかっていうのをちょっと教えていただければと。
そうです、まあ、でももう18区になって、
はい、
お母さんの出番って減ってくるような気もしますがね。
そうなんですよね、そうなんですよ、
まあ、でもまあできることがあるのかどうか、それでは
そうですね、
はい、今日の回答者の先生紹介したいと思います。
はい、
幼児教育研究大原恵子さんです。よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは、お願いします。
いいえ、あのですね、今お母様があの小さい時に今子供の精神的、まあ、症候があったといろいろおっしゃってますけど、はいはい、それをお母さんがいつも頭に入れたとするならば、
はい、
これいつ頃ドクターから言われたんですか？
小学校1年生入ってから。
でその後また病院に来ました？
はい、ずっと、はい、はい、行ってました。
行ってましたと、いつまで？
今も行っています。
同じところのドクターですか？
あ、そうです、はい、
先生は何とおっしゃってます？
先生は割におおらかなのか、大丈夫だよって言ってくれてます。
あなたが不安だから連れていくの？
先生の方もご定期的に話を聞きたいから。
先生は話を聞きたいですよね？
そうですね、で経過をずっと報告していまして。
どんな経過を報告してました？その時に
学校の運動会とか音楽会とかそういうイベントをこういうふうにこなせましたとか、今は穏やかに教室で過ごせていますとか。
でも穏やかな教室はあなた見てないでしょ？あなたがお話しすることは、はい、もし先生がそうおっしゃるならば、はい、家庭生活ですよね。どうもお話を聞いてると、
はい、
このお子さんとの関わりね、家庭生活が見えないんですよ。
はい。
で、生活でおかしなところありますか？
生活でおかしなところはないです。
生活が問題なくって。
はい。
で、学校にクラブがあって好きだと言った。はい、で、友達いじめられてみて、みたいですと、小学校からと。
はい。
でも1年以上続けて我慢してきたお子さん。そうですよね、
はい、
そしてたまたまもう溜まってしまうと、まあ、感情のね気持ちが、ま、あの溜まってしまうとお母さん死にたいって言った。今日の話それなんですね、私聞いてるのは。
はい。
そうするとどこに問題がありますこれね。え、例えば家に帰ってきて、
はい、
もう散らかしたら片付けられないとか、
はい、
規制を発するとか、もう夜もこうもうぐちゃぐちゃになってしまうとか。 わけないお金のこと言ってるとかっていうのはわかります。通院もわかります。でも、はい、もしかしてお母様、家庭生活あまり見てなかった？
家庭生活は。
生活ってことは、
はい、
朝起きますね。
はい、
例えば、その先生と行くときに、先生1ヶ月ぐらい食事は良かったんですけども、朝食は。でも、ここずっとね、朝食が半分になってきた。
あ、
それで死にたいと言ったとか、いろんな家庭とのものがあって、
はい、
病院ってものは大事なんですよね。
はい、
でもお母様はなぜ今日電話したのか、私はもしかしたら視点は違うのかなと思ってるんです。
はい、
で坊やちゃんの方は、
はい、
このお子さんそんなに家庭生活が何でもなくって、私はお母様の取り方のがちょっと不思議なのでいいですか、言って。
はい、お願いします。
あのね、夫はもうダメだと。だから、はい、顧問先生に頼んだ。それわかります。
はい、
だ顧問先生に頼んだらね、その子供は、なんと信じきってね、はい、良くなってきた。それはそうですよね。坊やちゃんすると、お母さんが、
はい、
顧問先生に聞きなさいって言った。もっと言うと、僕が死にたいっていう言葉と、お母さんは顧問先生に切り替えたら子供がそれに話したってことは、このお子さんが求めてるのは、お母さんの愛ですよね。その愛は何かというと、心配して病院に連れて行くことではなくって、
はい、
小さなことを見てほしい。
はい、
そのお母さんが自分で、夫はダメ、顧問の先生、病院は私が心配だから連れて行きます、すべてお母さんの心のあるがままの状況を、
はい、
この長男は合わせたんですね、きっと。
ああ、はい、
お母さんがそれで安心するならばです。でもどっかに、ですから死にたいっていう言葉は、
はい、
私はいじめと思ってないんです。お母さん分かってるってことですよ。
はい、
分かります。お母さん僕を見てって、見てってことです、
はい、
ね。そうすると今日の相談は、私は私の考えではこのままいけばいい子になるのになと思います。無責任とか思われても仕方ないんですけど、問題はお母さんじゃないかな。お母さんに火種があって、その火種は寂しさの感情が怒りに変わって、
はい、
そしてその当て付けは夫から顧問に行ってってのに、その一番の材料がこの高3の坊やちゃん、はい、そういうふうに私は捉えてるんですけども、いかがでしょうか。
はい、合ってます。
あら、ずいぶん
合ってると思います。
ありがとう。とにかく、はい、お母さん自身がもう一回病院にいらしてね、心配ですから、
はい、
これで大丈夫ですかって聞いた時には、もう病院はお嫁になってもいいですね。
はい
ね、
はい、
で自分の気持ちを話して、自分とその担当医との関係に変えた方がいいんじゃないでしょうかね。
あ、
自分の心を楽にする、
はい、
と思いますけど、先生伺ってますね。先生いかがでしょうか。
もしもし、
はい、
彼は彼で男の子として、少年として、青年として、
はい、
たくさんの経験をして、これから大人になっていくわけですよね。
はい、
でも親ってやっぱどうしても子供、一番の子供なので、
はい、
子供扱い、しかもそのうちの子ちょっとダメなとこがあってっていう扱いを続けてしまうことがあるんですね。
はい、
そうするとそれがやはりずっとその子の存在に影を落とすようになるっていうことなんですね。
はい、
どこかでやっぱり勇気はいるんですけども、
はい、
うちの子は大丈夫だって信じて、
はい、
お尻叩いて外に出す部分がないと、
はい、
なかなか飛び立っていけないんですよ。
はい、
はい、ですので信頼もしてあげてください。
はい、はい、わかりました。
はい、よろしいですか。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はいはい、失礼します。
はい、失礼します。